こんばんは、はるかなショーの時間です。京都からホストの麦子です。祇園祭りが終わったらこちらは恐ろしく暑くなりました。今日の予想の最高気温は38度。さっき iPhone を見たら、iPhone にお天気予報が入ってるんですけども、日曜日から最高気温は38度、37度、37度、37度、36度、36度。この1週間ずっとこんな感じです。アスファルトの照り返しがすごく強くて、下からも上からもじりじりと焼かれている感じがします。さて、今日は WRFU のスタジオはトムさんと玉木さんとリュータさんとが勢ぞろいしているはずです。1分前に番組が始まる1分前にようやくインターネットスタジオとつながったので、まだスタジオの皆さんとは喋ってないんですが、つないでみようと思います。玉木さん、龍太さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
大丈夫。こんばんは。みんな勢ぞろいしてるみたいです。ということで、日本の夏というと、まずは今年のセミシグレの音を、聞いていただこうかと思います。昨日かな、私神戸に勤めているんですが、職場で朝の8時過ぎ、木曜日かな、朝の8時過ぎ、出勤するときに、こういう、セミシグレの音を聞きながら出勤をしていました。イリノイの夏はどんな、音が特色なのかな、後で聞いてみたいと思いますが、では最初、セミシグレの音と、それからこの暑さにぴったりの曲、センチメンタルバスでサニーデイサンデー、続けてお届けしたいと思います。トムさん、 R2 and M1 please。ではスタジオからいろいろイベント情報を伝えていただきたいと思いますが、玉木さん、聞こえますか？
はい。はい、
セミシグレってシャンペーンでもこんな感じなんですか？
うん、私には似たように聞こえますよ。今年は今が結構多いんじゃないかなと。今ぐらいがよくうちの近所歩いてると聞こえてくるんで、儚いなと思いながら聞いてます。
こんな感じでシーシーシーシーシーって感じなんですか？
うん、特にお好みの木があると思うんですけど、特定のブロックのとこだけ異様にたくさんいるんじゃないかなっていうぐらいに聞こえる場所がありますよ。
お、私なんか小さい時ミンミンミンってアブラゼミだった気がするんですけど、
うん、
最近はなんかクマゼミとかのシーシーシーシーシーっていうのがよく、うん、
賑やかですね。
そうか、シャンペーンに行ったらちょっとどんなセミが鳴いているのか違うかなとかちょっと聞いてみたいと思いますが、イベント情報ということで、今日はリュウタさんもスタジオにいらっしゃるのかな。ではよろしくお願いします。お二人で、
はい、じゃあシャンペーンアバナの今週来週のイベント情報をお伝えします。でもまあ今先週とかその前から紹介してる、カウンティーフェアとステートフェアですねの、まあ最初はその話なんですけど、シャンペーンカウンティーフェアは今週末まで、明日土曜日までやってます。1週間ぐらいやってたんですが明日で終わりです。場所はシャンペーンカウンティーフェアグラウンドっていうのが、アーバナの北の方にあるんですけれども、うん、そこでやっています。で、それが終わるとというか、終わるとかどうか知らないんですが、イリノイステートフェアっていうのがありまして、内容は似たような感じかもしれないですけど、ステートフェアの方が規模は大きいです。
うんうん、
で、イリノイの州都はスプリングフィールドなので、 シャンペーンから1時間ちょっとで行けますけれども、そこにこれはステートフェアグラウンドっていうのがあってそこであります、ステートフェアは8月13日から23日に開催されます。
ほう
ということで、
という大きいイベントの後に今度は地域のちっちゃいイベントで、あの以前私もちょっとお知らせしたあの土曜日のフリーヨガインザパークっていうイベントというか、まあまだ8月いっぱい毎週土曜日メドブルックパークっていうところで会ってるらしいので、まあ明日早起きできれば9時から10時まで私も行ってみようかなと考えてます。まあ一応フリーヨガなんでもう皆さん体験しにどうぞっていうのと、まあ外でやるのでなんかこう天気が良かったら空気が美味しいとか、あの草の上歩くとちょっと気持ちいいとかいういろんな発見があるかもしれないですね。一応ヨガマット持ってる人は持参した方がいいですよというお知らせが以前ありました。あともう一つ、そうだそうだ、シャンペーンの方ではどうもダグラスパークっていうところでシャンペーンアーバナデイという何でしょうね、毎年やってるお祭りみたいなもんでしょうか、というが開催されるというのがちょっとウェブサイトで発見したんで一応お知らせに載せてみたんですが、まだ見たことがないので普通の地域のお祭りみたいなもんかなと思ってます。
続けて、4つ、お知らせいただきましたけども、最初のがキャンペーンカウンティフェアとイリノイステイツフェアと、リュウタさんの話ではやっぱりステーツフェアの方がだいぶ規模が大きいという感じみたいですけど、あのシャンペーンカンティフェアみたいな草刈り機競争だったっけ、ああいうのはないのかな、きっとステーツフェアの時は
草刈るんですか
どうなんでしょうね、うん、もあのローンモーワーダービーっていうのがあったんですよもうそれは終わってるんですけれども、そうですね、多分ステートフェアの方は真面目に競馬とかオートレースっていうか、まあ、バイクのレースとかそういうの
バイクもあるんだ、
あったりすると思います、
うんうん、あとなんかちょっと有名どころ呼んでコンサートとかですね、
そうですね、う
ん、コメディアンも来る場合もあるし、あのなんだろう、ステージみたいなアクティビティが多いような感じですか、はい、
うん、前以前何年前かな、玉木さんにステーツフェアを連れて行っていただいたことがあって、スプリングフィールドに、
あ行きましたね、はい、
うん、あの時競馬のなんか音がすごかったんだけど、
はい、確か競馬場がありますねあそこ、
うん、
はい、
うん、なんかすごい盛り上がってたのと何が印象的だったかというと、あと馬のショ
ー、はい、
ポニーとかいろいろ、
ドレサージュってやつですね、
うん、あのいやすごく楽しかった、あの屋内でやってる馬のショ
ー、品評会みたいなのとか、
うん、うん、とかどんなにあの綺麗に歩けるかとか、
あそうですそうです、
あの、それは初めて見たな、うん、そこで
そういうのはこのカウンティフェアでも私見たことありますよ、やっぱり
そうな
ん、うん、馬にかける情熱ってすごいな、アメリカ人っていう感じですか、
ああでも馬は普段街の中で見ないような、
街中では見ないですけど、ちょっと郊外に行ったらあの、うん、見れますというか飼ってる人いますよ、
あそれは乗馬のため
でしょうね、畑は耕さないと思うんで、うん、あと南の方に行くとアミシュの人は馬に乗るという生活をされてます
よね、馬車がありますよね、うんうん、ロンドンだとあのロンドン市内でもあのお巡りさんがポリスが馬に乗って歩いてたりして、
うんうん、
あの道にポコポコポコってうんこというか、うん、落としてなかなか馬の方がいいのかなと思うけど風情はあるけど今時なとか思ったりも、うん、しないですから、なんかその馬があの交通違反の車を追いかけてたりとかそんなところは見たことないので、
うん、
馬である意味があるかなとかいつも思ったりして楽しんでたんですけども、うん、 ステーツフェア、明日までがカンティシャンペーンカンティフェアで、それから、8月13日23日がイリノイステーツフェア、州といつもつい間違ってしまいそうになるんですが、スプリングフィールドですね、イリノイの、
うんうん、
はい。
それから、パークイベントということで、私は玉木さんにいろいろ教えていただくまでこんなにパークでイベントがあるって気がついてなかったんですけど、
うん、
結構活用されてるんですね、パークっていうか公園。
土地が広いからか至る所にありますね、パーク、
うん、で今日の、 後半のトークも先週に続いて京子さんとさやかさんがPTA と学校、小学校とか保育園の保護者会の話をしてくださるんですけども、それでなんかいろんなイベントあるなと、コミュニティのイベントとかいろいろあるなと思ってたんですけども、シャンペーンの場合はこう公園でいろんな公園が一つのこう人が集まるイベントの場所になってるみたいですね、住民の人が。から日本みたいに町内会で絶対行かないといけないとかそんな感じではなさそうですけど、公園ってどんな場所なのかな、うん、
シャンペーンにある公園というのは一応、まあ、シャンペーンパークディストリクトっていう市の機関みたいなのが、部署みたいなのがあって、公園課っていうのかなんていうのか、うん、そこが結構公園でやる行事だけじゃなくてダウンタウンでやる行事とか、うん、そういうのも企画してホストしてたりしますね、うん、それから、うん、ネバフードのイベントもそうだし、そうじゃなくてもっと大きい、うん、この後ありますけどテイストオブシャンペーンとか、うん、いろんなとこから人を呼ぶようなのもあって、うん、なので結構公園あるだけじゃなくてそのパークディストリクトの方で企画してるっていうのもあると思います、
うん、そういう活動が活発だなとはこちらに来て思いました。その夏休みになるとムービーインザパークっていう、ね、外に大きいスクリーンを立てて、うん、フリーでムービーしますんで夜来てくださいというのとか、まあ、無料コンサートとかもありますし、なんか地域に優しいというか行きやすいというか、うん
うん、
ムービーもあるんですね、
うん、
例えば日本だと、公園で町内の運動会があったりして、で各町内がテント張ってこう出るっていう感じだったり、盆踊りとかでも割と地域の組織が関わって、市とか行政と連携してやってたりしますけど、
うん、そうですね、日本だと多分町内会とか子ども会とかがそういうのを主催したり企画したりするんだとは思いますけれども、うん、でまあアメリカにもネイバーフードアソシエーションとかあるところはありますけど、
うん、
でシャンペーンのキャンドルスティックレインとかそのクリスマス前にライトアップするやつとか、あれはそういうので企画してやってるものだったりはしますけど、うん、どうなんでしょうね、そういうアソシエーションだとどっちかっていうとその なんか綺麗にしましょうとか住みやすくするためにはどうするかとか防犯対策しましょうみたいなことを話し合う、
うん、
なんかだけみたいなのが多いイメージ、
住に関する住むことに関してもっとこう快適にという目的意識があるのかなっていう感じですね、うん、でパークはあくまでこうレクリエーションのためという、うん、のためというか、まあ、日本でもそうでしょうけど、どっちかといえば日本でよく見る運動場があってその周りがパークっていうよりも、運動場がなくていきなり真ん中にバンドシェルっていうコンサート会場ができる野外コンサートのステージがあったり、まあ、バーベキューができるスポットがあったり、
うん
うん、 テニスコートぐらいはあるかな。
テニスコートはあるところはありますね、うん、でもですね、運動場はないことはほとんどですね。
とにかく広い緑のところになんか寝転がったり何してもいいですよみたいなオープンなスペースですね。でもそのちゃんと管理されていて、なんかイベントもたまにあるっていうところがなんか、うん、面白いなって。
面白いですね、
うん、
で日本で公園っていうと広いのもあるけど、だいたい私なんかだったら児童公園の狭いのを京都だったら至るところにあって思い浮かべるけど、ここでいうイリノイのシャンペーンの公園って相当広いですもんね、木陰もあってっていう感じで、うん、ただ冬が使えないっていうのがだいぶ違います。冬寒すぎてイベントあんまりできないような感じがしますけど、
うん、そういうのかな。 ただですね、まあ、雪が降ると、うん、雪が降った後のお楽しみというか、
うん、
なクロスカントリースキーみたいなのもできる場合もありますし、普通の一般道路ではそういうスキーはダメですけれども、公園内だったらいいとか。
あ、そういうのあるんだ、
うん、
いつか今度こう、あの雪の日にイリノイにいたらちょっと公園を眺めて見ようかな。いつも寒くて外に出るのを控えてしまうので。はい、じゃあイベント情報はそんな感じでしょうか。
はい、そうですね。
はい、ありがとうございます。